こんにちは、川野ゆうまの豆トークです。今日はですね、コーヒーの味を、言語化したり味を捉えたりする方法について、ダラダラと話していこうかなと思っています。結構ですね、ポッドキャストも、そうですけど、 YouTube とかも僕がやっててですね、そこでコーヒーの味の表現もっとできるようになりたいですとか、インスタライブとかもそうですね、そういう質問をね、もらうことが多くてですね、ちょくちょく考えたりしてるんですけど、あとは僕たちのお店で新しいバリスタを毎月採用してるんですけども、トレーニングしてたりするとですね、やっぱり最初カッピングから始まって、コーヒーの豆ごとの味わいの個性をつかむってところから始まるんですよね。でそうすると個性つかんで、お客さんにそれが自分の言葉で説明できるようになるし、いざドリップするってなった時にレシピを考えるベースになるし、その美味しさが伸ばせてるかなっていうところで、自分のドリップが美味しいかどうかっていうところの判断基準にもなるしっていう、豆の個性を掴む、捉えるってことは、バリスタのスキルにとってもすごいベースになる大事な要素だと思うんですよね。で、まず前提としては、これ聞いてる人は働いてる人もいるかもしれないですけど、お家でコーヒーを楽しんでるだけの人も、多くいると思っていて、そういう人は別に表現できる必要はないです。別に表現しなくて、なんかうまいな、前のとはちょっと違うなっていう感じで楽しむだけで全然いいです。で、こっちの方が好きだな、こっちの方がスッキリしていいな、そんな感じで楽しむで全然いいです。例えば豆のフレーバーのコメントとかを、自分で言えるようにならないといけないかとか、そのコメントが理解できるようにならないといけないかとか、ヘーゼルナッツのようなとか、ミルクチョコレートのようなって書いてあって、これが、確かにってなんないと楽しめてることにならないかというと、全然そんなことないです。もう、ただ適当に緩くなんかうまいわで、好きなコーヒー飲むので全然いいんですけど、そういう人も中にはいますね。もっと表現できるようになりたい。その味の表現を理解できるようになりたい。そういう人がどういうふうに、考えるといいのかなっていうのを、考えて話してみると、やっぱりね、個性っていう言葉って個の性質なんですよ。ね、個性、ね、個の性質、個性ですよね。で、個のっていうことは、それが集団の性質じゃないっていうことを切り離して理解できるかっていうのがすごいポイントになるんですよ。つまり、これってアサリのコーヒー全般的にあるような感覚だなっていう味を個性っていう風に言ってたら、それって豆の個性じゃないですよね。それってそのアサリのコーヒーの性質ですよね。豆の個性って言ったら、もっとその中の他にはない要素っていうところなんですよ。ってことは、これね、すごい、もういきなり、もう根幹というか、答えなんですけど、どんだけいろんなコーヒーを飲んだか、どんだけいろんな引き出しがあるかっていうところで、これは個の性質だな、これは他にない面白いとこだなっていう感覚がバシッとつかめるようになってくるんですよね。だから、とにかくいろんなコーヒーを飲むしかないとも思うんですけど、そうすると飲めば飲むほど、これはあんまり感じたことないタイプだなっていう感覚が個性として捉えることができると思ったりは、してるんですけど、でもとは言ってもね、それってすごいグラデーションのように杯数とか経験って増えていくし、美味しいかどうかって、すぐ飲みたての頃でも判断できると思うし、個性っていうところも、ある程度は、書いてあることになぞりながら、掴むことはできると思うんですよ。で、それはね、面白いところを自分なりに感じるっていう感じですかね、僕は。初見の豆があって、もちろんその飲む人の経験とか飲んだ杯数によって、面白いと思うポイントは、解像度が違うかもしれないです。でも、飲んで、探そうとか、表現しようって思うのは、思うほど難しくなっちゃう気がしていて、どっちかというと直感的に、このコーヒーここ面白い、これいいな、で、好きになれるか、好きになったら勝手に自分がそのポイントを何かに例えようとしたりとか、より解像度高く感じることができる気がするんで、どこが面白いとこかな、どこが好きかなっていう視点でコーヒーを楽しんでみるといいと思うんですよ、取っかかりとしては。例えばですけどね、僕はどういうふうに今考えるか捉えるかっていうと、初見の豆があってドリップしてみて飲んでみて、まず時間軸として3つの段階に分けて感じる気がします。入りと飲んでる途中と飲み終わりですね。入りは、酸味とか明るさとか、ブワッとくる華やかな香りとか、あとはさらっとした感じとか、そんな入り口がある気がします。入った瞬間の、インパクトと入り方と、イメージは曲線 を頭の中で作って、入りの曲線、これがすごい下のドシッとした感じなのか、 ドカーンとこう山のように来るのかみたいなイメージがあって、繊細な細い線なのかとか、で中盤はまあだんだん味が分かってきますよね。甘さとか、全体のバランス感とか、まあ酸もそうですけど果実感もそうですけど、まあ全体いろんな味がしますね。で、まあ、中盤で膨らむ豆も結構多いと思います。飲み口はさらっと入るんだけど途中からモコモコモコモコっと味が膨らんできて面白いってなるような味とか、あとは意外と最初パンチ強いのに中盤以降こう尻切れトンボになるようなシュッと消えていくような豆もありますよね。で最後後半、飲み終わったあと、口の中に残る感じ、これが例えばチョコ食べた後みたいに甘い香りが残るやつから、チョコっていうかカカオニブ噛んだ時みたいな感じだよなってやつから、ミルクチョコみたいなやつもあるし、全然余韻が続かないやつもあるし、熟したフルーツ感なんか桃っぽさで終わったりするやつもあるし、なんかそう全然違いますよね。その残る感じ、これの心地よさとかも、あこのコーヒー最後の残り方最高じゃんっていう豆もあれば、このコーヒーは最初のインパクト最高じゃんっていう豆もあったりします。なんかそんな風にして、あ、ここ面白っていう瞬間って、今の入りと中盤と終わりの3つに分けて考えると、豆ごとにポイントが違ったりして面白い気がします。っていう、まず時間軸の分割と、もう一つは僕は、まあその中でも甘さなのか果実感なのか、あとは質感なのか透明感なのか、あと余韻の長さなのか、どこに面白さ、心地いいポイントがあるのかっていうのを、まあその3つの中で考えて、それを味になるべく変えて表現したい、まあ感じたいと思ってます。まあ特に甘さで感じるとか多いですよね。その甘さがどういう甘さなのか、滑らかになんかこう引っかかりなくずっと続いていく甘さがいいのか、最後飲んだ後にドシッと残るようなこうこびりつくような甘さがいいのか、甘いんだけど全然しつこくなくふわっと終わる甘さが心地いいのかみたいな、なんかその感じも違って、甘ければ甘いほどいいわけでもないし、そのなんかその甘さのニュアンスも含めて個性になると思っていて、っていうとこですね。でプラスそこに豆ごとのフレーバー、風味、まあ、香りの部分ですね。主には果実に例えられるような、あとはまあ花とかに例えられるような香りで、どこが面白いのかっていうとこを、まあパッとなんかこう感じていくんですけど、これがさっき言ったみたいに引き出しが多いほど、あこの感じはあんまないな、エチオピアのナチュラルで柑橘を感じるってすげえ面白いなとか、このガテマラのコーヒーの飲み終わった後のチョコレート食べた後みたいな濃厚な甘さすっごい面白いなとか、これケニアなんだけど意外と線が細くて繊細で力強いジューシーなケニアってよりかは、なんかシンプルな、蜂蜜漬けのレモンみたいな、このシンプルなケニアの感じ、素朴でいいよな、可愛いよなと思ったりとか、もうね、あの言えばキリはないですけど、そういう可愛い、その豆の可愛いとことか、なんか好きなとこ、いいなと思うとこ、魅力だなと思うとこを感じると表現につながると思うんですよね。だからなんかね、こうやってね、すごい難しい、トレーニングしてると、あみんな味を拾おうって意識するじゃないですか。もちろんそれでセンスある人は拾えると思うし、トレーニングすればするほど、まあ別にね、できるようになっていくと思うんですけど、どっちかっていうと僕はもう最初から好きになってほしいんですよね。うん。好きだな、このコーヒー好きだ、あ、これも好きだな、どこ好きなんだろうって言った方が、なんか直感的に早いし、自分の感覚に素直な気がしますね。あとは、まあ僕自身今だと、その好きっていう感覚他にもあってですね、チームと連動した好きっていうのもあってですね、これどういうことかっていうと、今豆の買い付けって僕がやってないんですよ。ほとんど、まあ焙煎チームが、カッピングのサンプルを仕入れてカッピングして、で量とか決めてフレーバーの個性をライトアップらしさっていうとこで、まあ、日常的な馴染むような美味しさ、その中に豆ごとの個性があるっていうバランス感で選んで、それ仕入れてるんですけど、でだ僕は自分のお店のサブスクに自分で入ってるんですけど、毎月5日の月初になると最初の定期便でうちに届くんですよね。そこで初めて飲む豆が結構あるんですよ。あそうこれ仕入れてたな、これ入ったな、でそれ飲んでみてめっちゃ美味しくて、であこの美味しさ、うわこのガテマラのこの余韻をよく選んだの、これ素晴らしいな、ナイスチョイスだなっていう、なんかこの好きっていうのが自分も好きなんだけど、いやそのこの豆の魅力、面白さをよくぞ見つけて見出して買ってくれたなっていう、チームの感覚が合ってるなっていうところでのなんか好きっていう感覚もあって、個人的に好きっていうのもそうなんだけど、自分が掲げてるお店のコンセプトに沿った好きになっていて、うわこういう豆もあんだ、よく見つけたなっていう、なんか嬉しさも、 豆を新しいものね、なんか出会っていくとあったりしますね。で、そういう意味で多分この部分を面白いと思って、こういう感じが日常感あるんだけど、その中でこういう個性があるコーヒー、ここ面白いなって勝手に感じてくれて、そこで多分仕入れたんだろうなっていうことを想像しながら、自分はその豆を好きだな、面白いなと思って飲んだりもしています。まあ、それはちょっと変な立場の独特なあれなのかもしれないですけど、まあ話をだいぶ戻していくと、コーヒーの味わいとか風味の表現とか、それをまあ捉えられるようになる方法って、まずはいろんなコーヒーを飲むこと、そしていろんな経験、いろんな味わいの経験、引き出しがあればあるほど、まあそれと比べてこれは面白いなって感じるっていう。それとですね、僕の場合はいろんな切り取り方があると思うんですけど、頭の中で曲線を描きながら、始めと中盤と終わりの3分割しながらコーヒーの味わいを、感じて、でそこの好きだなって思うポイント、そこをまあ、その豆の個性にしています。まあそうすると表現しやすいかなっていうところがあるかなと僕は思ってるんですよね。うん、あとはありきたりですけど、まあ、こう一般的にこれ答えるとしたら、いろんなんか食べ物とか普段の飲食でちょっと味を意識しながら、ブロッコリー食べるときブロッコリーの味ってどんなだっけなとか、意識しながら食べてみるとか、リンゴもらったらリンゴってどんな味だっけなって言って食べてみるとか、缶詰の、桃とフレッシュな桃味違うなして食べてみるとか、だからそんなのの積み重ねで、ふとコーヒー飲んだ時に、あ、この感じは、あんずのコンポートっぽいなとか、なんかそんな風に思い浮かんでくる気もします。そういうアプローチもありますよね。それとそういう感じの意識と、まあ、普段の飲食を楽しむっていうことと、まあ、コーヒーの経験と好きになるっていうことが、まあ、コーヒーの風味を捉えたり表現するっていう上では大事なんじゃないかなと思ったりします。僕はこの好きって思うことがすごい一番大事だと思っています。好きだから伝えようと思うし、伝わるんですよね、好きなものってね。言葉が拙くても、なんか技術的な言葉を知らなかったとしても、なんか好きなものって伝わるじゃないですか。ざっくりしてますけど絶対そうだと思っていて、だからそのコーヒーを好きになるか、頭で理解してなんか分解した味を捉えようっていうよりかは、好きになろう、このコーヒーの面白い可愛いとこってなんだろうって飲む、で好きになっちゃう、これが一番いい気がしますね。じゃあ何の話してるのか分かんなくなりますけど、まあ、そんな風に僕はコーヒーの風味の表現に関しては思ったりしていますね。